皆様こんにちは。花鳥風月のポッドキャストへようこそ。毎回素敵なゲストをお迎えして、日本人女性として凛とした自由な生き方や働き方のヒントになるお話をお届けします。私はナビゲーターの松下純子です。よろしくお願いします。今回のゲストはニューヨークの徳山サロンオーナー徳山隆秀さんです。トップヘアスタイリストとしてセレブのスタイリングやファッション誌でも大活躍して、3軒のサロンを経営されている徳山さんが、どんなきっかけでニューヨークに来て、どんな思いでここまで来られたのかのお話を2回にわたってたっぷり聞かせていただきました。花鳥風月の蔦井真由美と三谷久美子がお話を伺っています。それではどうぞお聞きください。本日も始まりました花鳥風月のポッドキャスト。今回のインタビュアーは、今日は初めて4人揃いましたね。
はい、
花鳥風月、私が花のくーちゃんこと
はい、私は今日インタビューさせていただきます風の、真由美です。
あと2人は今日は、はい、聞いてますけれども、はい、後でご紹介させていただきます、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、本日のゲストなんですけれども、なんと世界一の美容師、徳山サロンのオーナー高徳山さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
すいません、ちょっと私と徳山さん の知り合ったきっかけなんかちょっとお話ししてもいいですか。
はいはい、お願いします。
実は私インスタグラムをやってるんですけど、はいはい、そこまだ始めて数ヶ月なんですが、はい、そこに高さんがいいねをしてくださったんですね、
はいはい、
で、私あまりどなたがいいねをしてくれてるとか見たことなかったんですけど、はい、ニューヨークっていうのを見て、誰だろうって思いまして、はいはい、で、それでクリックしました。そしたら世界一の美容師って出てきたんですね
自分で書いてるだけ
でこれはちょっと気になるじゃないですか、はいはいはい、で、これは行かなきゃいけない。
ありがとうございます。
で、そこに YouTube の、サイトも載ってたんです。
はいはい、
でその YouTube のサイトを見てみました、
はいはい、
そしたらグッド地球でしたっけ、
はいはい、
でそのグッド地球便ですね、
はいはい、
でそれを見たらさらにやっぱり興味が湧いて、なんと私は花鳥風月のメンバーに話しました
はい、はい、
でそれで一緒に見たんですけども、はい、やっぱりこれはインタビューするしかないねっていうことで、
はい、ありがとうございます。
ぶしつけにも私初めてサロンにお伺いして、はい、リクエストしました。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございます。
いえいえ、こちらこそお願いします。
ありがとうございます。大丈夫です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず最初に何かいいですか。
まずくーちゃんから。
いいですか。
はい、はい、大丈夫です。
ニューヨークに来たきっかけとか、そういうのを聞かせていただいてもいいですか。
ニューヨークに来たきっかけは、僕お兄ちゃんがカメラマンをしてまして、はい、でそれでちょっと昔からちょっとすごいライバル意識がすごい勝手にこっちが思ってて、はい、それで何ですかね、日本に帰ってくるたんびに雑誌を持ってきてね、そこにお兄ちゃんの名前が載ってるわけです。大阪とかでももう絶対ありえないような、そういうなんか普通にこうなんか関西ウォーカーとか、そういったのとかだったりしたら結構、その関西ローカル雑誌とかだったらあるんですけど、それがやっぱ世界に配信してるファッション雑誌ってなると、ちょっとこうなんか何ですかね、こんな身近な存在で、そういうなんかこうニューヨークでやってて、そこで名前を載せてるってどういう世界なんだろうみたいな、はい、やっぱこうあと嫉妬と何ですかね、やっぱこう昔から勝ちたいとかではないんですけど、でもその何ですかね、何ですかね、こう近づいてはいたいっていう、そういう存在だったんで、
いつも追いかけてる、
追いかけてる感じだったんで、それでそれを見て、 大阪にいたら一生これは勝てないなっていうか、もう絶対もう突き放されてしまうんじゃないかなっていう、もうその時点でもすごい思ってたんで。
その時もうすでにあのヘアスタイリストさんだったん
ですか？その時も日本で美容師してましたね。それで何ですかね、もう別に海外とか僕本当興味が全くなかったんですけど、それでまああのそれをきっかけに自分の中でスタイリストになって、1年ぐらい1年半2年ぐらいで絶対に渡米しようっていうのを決意して。そうなんですよね。だから英語も喋れないかったしね、その別に学歴もそんなにいい方でも全くなかったんで、あのもうただの勢いだけで、もう それですね、やっぱニューヨークに来るっていうきっかけが。いえいえ本当にそういう、
一番最初にでもニューヨークにあの来たのはもう勢いでご自分で決めて来られたんですか？
そうですね。でその時にやっぱりこう日本って結構いろんな人が助けてくれて、もう仕組みもできてあって、ただそれに沿って仕事をするとか、あの家にはまあ家族がいてっていうのがあるじゃないですか。でそれをなんていうかね、いざニューヨークに来るってなった時にやっぱビザの問題とか全くね、多分知らない人すごい多いと思うんですけど、 そこであのどういうふうにしたら行けるのか、ただチケットを買って来るっていうわけじゃないからですからね。そうなんですよね。それであの学生ビザっていうのがあるんだって、でもどうやって働けるんだろうみたいなものも、あそういうビザもあるんだって僕知らなくて、あの領事館のところに行って下のなんか警備員の人に、なんかどうやったら海外で働けるんですかみたいなことを聞くと、君あのそのあのビザを取るのに、学生ビザを取るのに働くって言ったらその落ちるよみたいなことをそこを一回調べに行ったんですよ。全く分からなかったからね。
知らないとね。
インターネットもそんなにこうやれるような、そうなんですよ。で、あそうなんだと思って、なんかそういう HIS の何かそういうサポートしてるところに行ってしてもらったんですけど、あこんな大変なことなんだっていうのをその時に。
最初はスチューデントでいらっしゃった。
そうですね、そうですね。でスチューデントビザで来て、あのまずその前にまあ一回観光で来たんですよ。でその時にそういうあのこっちで撮影してる人の現場であったりとか、そういうなんか日系のサロンであったりとか、アメリカ系のサロンとかっていうのを結構あのお兄ちゃんがカメラマンのその当時アシスタントをしてて、そういうコネの中でいろいろ紹介してくれたんですよ。でそれでまああの何ですかね、一回見て自分で決めろと。でその時に言われたのが、何ですかね、やっぱこう最後 あの食事の時に、あのちょっと僕のやってることちょっと情けなく見えたのか知らないですけど、来るなとで突き放されたんですね。でえってなって、来いって言ったやんみたいな感じだったんですよ、最初ね。行きたいって言ったりしたら、じゃあ来いみたいな、でもお前のやってる外から見て、お前のやってることはおんぶで抱っこ、俺はお前のこと絶対助けへんからみたいな。でその時にちょっとこう、ね、ゾッとしたんですよね。でもなんていうんですかね、こうでももしお前が自分でやりきるって言うんだったりしたら来いと。ただまあまあまあ、僕とお兄ちゃん、まあ、他お姉ちゃん妹いるんですけど、あの男は僕とお兄ちゃんだけなんで、あのなるべく親の近くにいて、あのいてくれた方があのこっちでどうせ失敗するんであったりしたら日本でおれみたいなことって言われたんで、その時に自分の中で覚悟を決めようと思って、であのニューヨークに来るからには毎年毎日毎時間前に進めるって言われたんですよ。それが僕の今でもやってるあの約束なんですよ。でそれを今もうずっと僕はそれを何か自分がハッてなった時にそれを思い出すんですよね。でそれで絶対に前に進もうっていうので、何かしら何でも英語でもライセンスを取るにしても何でも前に進むっていうことがあの時にちょっとこう交わしたみたいな。でそれであの分かった、何が何でもするみたいなっていうのを僕はあの時に決意して、でそれだったら来いと、って言ってやっぱあのニューヨークに、まあ、そういうビザを取って来たんですよね。そうなんですよ。
素晴らしい。
兄さんがまたいい。
そうですね。
でも高さんが本当に今ニューヨークでこうやってご活躍してらっしゃる一番元のきっかけは、ね、お兄様なんですね。
彼がいないと海外に全く興味なかったんで、来てもなかったですね。 でもニューヨークに渡ってきたらいろいろまたいろんな出会いとかあって、うん、まあ、尊敬する人、はい、まあ、美容でも何でも出てくるじゃないですか、うんうん、でなんで今まで残ってきてしまったのかぐらいの意見なんですけど、
そうなんですか、
やっぱみんな帰るとね、あのまたニューヨーク戻ってきたいわっていう子が大半だったんですよ ね、
うんうんうんうん、
ね、もうその皆さんも多分よく聞くことだと思うんですけど ね、出会ったりすれば、うん、帰る必要あるのかっていうのとかね、すごい思いましたね。
そう
です か、いろいろありましたけど、
まあね、それで今ニューヨークに3店舗、
そうですね、
はい、トラベッカ、アッパーイースト、ね、イーストビレッジ、
そうですね、
は
い、
1店舗目がイーストビレッジ、
あ、アッパーイーストですね、
アッパーイースト、
はいはい、そうなんですよ、
うん、1店舗目、
そうですね、でイーストビレッジ、トラベッカで、まあ、最近ちょっとこうカフェと、はい、あれですね、
あ、そうですね、
アライラシェフ選手
イーストビレッジ店のすぐ真横にカフェをオープンさせて、
素晴らしい
で、今日この収録をさせていただいているトライベッカでは、はい、そのアイラッシュのね、
う
んうん、あの部門も出されたってい う、
そうです、ね、
どんどんとにかく前に、
まあ、さ
っきおっしゃったみたいに前にね、
はい、
進められてるってことで、そのマンハッタンの中っていろいろ地域ありますけど、一番最初に出した時にどうしてこのアッパーイーストに開こうと思ったんですか。
僕自身が、うんうん、そのロックフェラーセンターの方で働いてたんです、
はい、うん、
で、すごい何ですかね、もう超白人さんみたいな、
はいはい、
アジア人さえも来ないような、いや本当そうだ、
じゃあ本当現地のニューヨークの
現地の、はい、うん、そういうファイナンシャルの人であったりとか、うん、もう結構なんかそういう、まあ、ボスがね撮影とかもしてた人だったり、うん、モデルさんとか芸能人とか結構来るようなサロンで働いてたんですけど、
うん、
でそこの一番近い客層ってなると、うん、なんかやっぱアッパーイーストってね、
う
ん、その白人さんイメージがあるじゃないですか。そうですね、僕はアジア人だけども、その本来結構白人さんのそういうスタイルを得意とするスタイリストなんで、でまたこの白人さんのスタイルっていうのがアジア人とか日本人とかにこう絶対似合うって分かったんですよ。
そうなんですよ。どういうところがですか。
あのね、
う
ん、アメリカ人のイメージって、うんうん、キュート、可愛いとかってイメージよりもクールとか、
そうですね、
ビューティフォーとかね、そういうのゴージャスとか、ね、そういうイメージあるじゃないですか、
はいはい、
それってやっぱヘアスタイルからから出てるんですよ、
うん、
それを、うん、それはもう僕が得意とする分野なんですよね、
うん、わ素敵、
本当に素敵なんですよ。
聞いていただく、聞いてもらいたくなりました、
うん、そうなんですよね。で日本のイメージっていうとやっぱりさっきも言ったようにキュートとか可愛いとかね、
セ
ミリンとか動きがあるとかね、そういうイメージじゃないですか。ゆるふわとかね、そういうなんかキーワード結構あるじゃないですか。でもその綺麗っていう言葉ってあんまり使われないと思うんですよね。
そう、確かに
みんな可愛いって言うじゃないですか。
それ全部総称して可愛いとか、
ね、でも僕のスタイルは完全に綺麗なスタイルなんで、
うん、
それを例えばその実際スタイルを見た時に、うん、やっぱりその何ですかね、これがアジア人にも絶対ハマるって分かったんですよ。例えば、日本の何ですかね、こう今はね 99% が可愛いだったとしても、うん、1% の人口を、うん、綺麗で埋め尽くしたら、うん、それは大きなビジネスになるんじゃないかなというのは思ってます。
なるほどね。
本当にすごい、それを自分の中ですごい感じたし、はい、それをやっぱりその僕当時カット150ドル取ってたんですよ、
うん、
そうなんです。今ちょっと安くはしてるんですけど、
はい、
そのアッパーイーストに移動した時に、はい、なんですかね、こう僕がそこで150ドル取れてる意味って何だろうっていうのをやっぱすごい感じてたんですよ、
はい、
やっぱりボスの名前が強いであったりとか、うんうんうん、ロケーションであったりとか、うんうんうん、そういうお客さんの層っていうのがやっぱあったからなんですよね、
うんうんうん、
だから僕の名前はどこにあるのかって言ったら誰も知らないわけですよ、
うん、
そうなんですよ、
うん、
でまあ撮影とかそういう業界の人間はしてたとは思うんですけど、
うんうん、
僕は美容師だけじゃなくて撮影もしてたんで、その中ではまあ何ですかね、あ徳山ってっていうのはもうあったんですけど、
うんうん、
でもその一般の人からすれば、
うんうん、
例えば僕が店出したところで誰も知らないですね、
うん、
本当に。で ロックフェラーセンターからアッパーイーストに店出して誰か来るかいってまた来ないわけですよ、
うん、
地域がやっぱ違いすぎるっていう意味でも、で僕ちょっとねずっとそのやっぱ英語の中でずっと生きてて、はい、そのなんかちょっとやっぱしんどかったところもあったんですよ、でもこれをもうちょっとこうなんか日本人アジア人の人とかにもうちょっとこうなんか気楽に仕事がしたいなっていうのがすごいあって、アッパーイーストっていうと、まあどっちも狙えるんじゃないかなっていうのもあって、でちょっとプライスをちょっと下げて、あのスタートしたんですよね。それがアッパーイーストごめんなさい長くなりましたけど、そのアッパーイーストを選んだ理由ですね。
なるほど。
そうなんですよ。
でその戦略は
もうバッチリ当たりましたね。
バッチリ当たりましたね。
これは本当に
素晴らしい。じゃあの初めはそういう方たち、あの、アジアの方たちがいっぱい来られたっていう、
その徳山って自分の名前を入れたのも、まあ、アメリカじゃ結構、日本じゃね、徳えって感じなんですけど、あのアメリカって道、そのストリートの名前であったりとか、そういうなんかあの自分の名前を入れる人が多いんですよね、サロンとかそういう名前で、まあそれもあってやった時に思ったのが、徳山イコール日本人日系のサロンって、まあ今で言うたらちょっと例えばラーメン屋さん誰かオープンしたら一回ラーメン食べに行こうみたいな感じで、一回こう日本人が日系のサロンできたんだって、まあ当時そんななかったですからね、7年前だったんで、あ徳山サロン日系のサロンがここにできたんだって、アッパーイーストって結構ね駐在の人多いってイメージ
ですね。多いですね。
そうですね。でそういった意味も込めてやったらやっぱ来ましたしね、
バッチリ当たったっていう、さすがです。
アジア人と白人のその比率っていうのはどれぐらいだ
ったか。でもね、そのやっぱあの白人さんっていうのもそのネイバーフッドっていうご近所さんがすごい多かったですね。でちょこちょこやっぱ日本の人らが、まあ、新聞とかにも載せてたんで、それで来てくれたりとかしましたね、
でどんどん固定客が増えて、
そうですね、
すでにニューヨークでカメラマンとして世界的に活躍されていたお兄様の姿に刺激を受けてニューヨークに来ると決めて、何も知らない状態から自分の力で切り開いてきた徳山さん。ニューヨークに来るからには毎年毎日毎時間前に進めというお兄様の言葉に、何をするにも絶対に前に進もうと決意して今でも約束を守っているという言葉がとても印象的でした。さて後半は実際にニューヨークに来てからの壮絶な経験と成功への道のりのお話を聞かせていただきます。どうぞお楽しみに。今日も花鳥風月のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日をお過ごしください。